ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティーパータアヴェーラマニーシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティーパータアヴェーラマニーシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーアヴェーラマニーシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダーナーベーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラーベーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい、じゃあ般若心経行きましょう。マカハンニャハラミタシンギョカンジザイボサツンギョジンニャハラミタジショケンゴンカイクイサイクヤクシャリシシキフイクフイシキシキソクゼククソクゼシキソンギョシキヤクブニョゼシャリシゼショホソフショフメツフクフンジョゾフゲンゼコクチュムシキジュソンギョチキムゲニビゼシニシキショコミソクホムゲンカイナイシイシキカイムムミョヤクムムミョジシムロシヤクムロシジムクメツノムチヤクムトクイムショトコダイサタエハンニャハラミタコケゲムケゲコムウクフオンリサイテンドムソクニョネハゼショブツエハニャハラミタコアノクタラサンミャクサンボナイコチハンニャラミタゼナイジンシュゼナイミョシュムンジョシュゼムトンドシュノンジョイサイクディスフコーコーセツハンニャハラミタソクセツシュワスンギャテンギャ te Langya te Hara so Ngya te Boji soa ka Ngya shingyo はこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを
ございました。はい、どうぞもう楽な格好してください。はいはいはいはいはい。はい、じゃあまた始めたいと思います。今日でね、新年2回目ですね。今日が1月14日だから、ね。1月っていうのはね、本当に時間が経つのがゆっくりっていうか、まあ、それ多分ね、いろんな、お正月があったり、いろいろあったりするんで、ね、でそれに対して2月がね本当に一気に過ぎ去る感じに、ね、しますけれども、はい、ですね、今日はねいくつかお話ししたいんですけれども、何かしましょうかね。明日ですね、いよいよゾンサケンツェリンポーチェの講演会が東京の牛込タンス町のね、牛込タンスな、ホールですかね、区民会館かね、で、ありますね。で、まあそれはね多分非常に大きな出来事になるので、まあ多分私も多分いろいろな影響を受けるので、それについてのねまとめは来週のね、法話の時に多分なるかなと思います。まあそれ私だけじゃなくて、まあ結構一方案からね、結構な数20人前後かな行きますのでね、その人たちといろいろ終わった後に話したりするので、まあまあ私もまあ私はリボジャーももちろんずっとよく知ってるだけど、多くのね一般の人にとって初めて会う人が多いし、あるいは今までねインドなんかで時々お会いしてたんだけども、ちょっとね全然遠くからね見るって感じで、あんま一度ね仏跡巡礼している時に、ブッダガヤでですねリンポチェがいろいろな会をやっていて、でそことうまく合わせて私らがブッダガヤに到着して仏跡巡礼のメンバーが全員その あのブッダガヤのね、あの菩提樹のそばで、リンパチェが話をするのに参加したとかね、まあ、いろいろあのご縁はね、あの一方庵さんがとリンパチェとの間にいろんな縁があるんですけれど、まだね、まあね、でもそんなにしっかりとあの法話とか聞いたわけではないので、まあその時は英語だったんでね、ちょっと分かんなかったかなと思うんでね、明日はあのしっかりと通訳が あるはずです。まあ多分長澤さんあたりがやるんだと思いますけどもね、長澤哲さんですかね、はい、しっかり分かるかなと思いますね。あのリンポチェのね英語本当にあの方はねイギリスで教育を受けてもいるから、ロンドンなんとかですね、カレッジかなんかでね、あの非常に綺麗な英語を話されるので、あの多分日本人の耳には分かりやすい英語だと思いますのでね、しっかりとね聞いてくださいね、はい。それとね、まあこれはあの本当にあの明日行く人のためだけなんだけども、大江戸線のね、牛込神楽町っていう神楽坂、うん、いう駅の目の前にあるみたいなんですけども、大江戸線ってね、皆さん頭にちゃんと入ってますかね。あれはね本当にね、あの一直線ではないんですよね。ぐるっとあの新宿のところで一つの輪が一つになるような感じになるので、そこをねちょっと間違えないでくださいね。別の方向へ行っちゃったら全然ぐるっと一回りすることになるので、あの新宿乗り換えの人は、JR で新宿降りたりね、新宿西口駅、から乗ってください。あの新宿駅だとね、あのちょっと面倒なことになるので、新宿西口駅の大江戸線に乗って、でそしたらもう8分ぐらいでもう牛込神楽坂に、なりますので、ね、ちょっとそこをちゃんといい機会だからね、大江戸線というのは一体どういうふうに円を描いているのかも頭に入れてください。実は私もよく分かってなかったということがね あったんでね、はい。それでですね、何から話しましょうかね。今日ねちょっとティク・ナット・ハン氏のねこともちょっとお話ししたいと思っているんですよ、実を言うとね。まあ、それをめぐってのことなんだけど、まあ、その前にねちょっと、石川県のことをねちょっとお話ししてからにしましょうかね、はい。そうですね、あのティク・ナット・ハン氏のところで大乗仏教はどうのこうのっていうの話もできると思うのでね、石川県 あのもちろんあの地震のことなんですけれども、まあ、 あの1日の、ね、夕方から本当にちょっとなんか、まあ、寝込みを襲われ、寝込みではなかったの、昼間だったからねあれだけど、まあ、本当に正月休みだったのがいきなり、ね、とんでもないことになってしまって、ね、それで2日の日もあんなことがあったんでね、ちょうど日本全体が今非常に落ち着かない、ような雰囲気になってますけども、まあ奥の戸っていうのがね、非常に、道路が一本しかなかったり、なんで、東日本の時と全く違う状況なんですよ。東日本の場合、沿岸部がねやられたたんだけども、その沿岸部へ内陸の方からねどんどん物を運んだりすることがあの時はできていたんだけども、この奥能登はちょっと違ってて、もう半島の先の方が、半島を狭い道行くしかなくて、それか、まあ、海の方からね自衛隊がなんか一生懸命やってくださってますけども、でね本当に非常に難しい状況にありますね。でもうあとはもう今はもう専門家に任せるしかなくて、個人、ね、個人のボランティアもちょっと 今来てくれるなってねいうような感じになってますけれども、で、まあ 能登半島っていうのはね、やっぱり金沢がね一つの基地みたいな感じになってて、何？うん。何？どうした？大丈夫？足がな。あ、いや、ああ、蜂ね。大丈夫、大丈夫、何もしなかった。閉めといて、寒いから。はい、今、足長鉢が入ってきたっていう。いつ入ってきたの？わかんない。まあ、まあいいや。はい。はい。なんだっけ、僕はい、なんで、だからそうそう、今私らとしては募金ぐらいしかできることがなくて、で募金のね先を先週ちょっと石川県そのものにね送る窓口のことを案内しましたのでね、募金したい人は先週のね、ところに石川県の募金先が、案内してありますので、でそこご利用くださいね。であとは金沢もね、金沢は、ダメージを受けてないんだけど、まあまあ多少は受けてるけども全然機能してますので、なんだけど金沢に今旅行するのはちょっとまずくて、なぜかというと金沢のホテルとかで何かをほぼ能登半島からの人を今受け入れる、ために使っているみたいでね、ちょっと今は行かない方がいいかなっていう気もしてますね。ただそうするとね、ちょっと金沢自体の経済が回らなくなってしまうので、できたらね金沢のものを全国でみんなで、いろいろ購入したりね、するのが一つの手段かなと思ってますね。で、金沢のね代表的なねものをちょっと2つだけ紹介しておきますので、まあ、それよかったらね、まあ、これね日本全国ね大体どこでも同じようなものを売ったり食べたりしてるけども、ちょっとね石川県にしかないようなねものもまあやっぱあるんですよ。でやっぱり加賀の百万石の伝統の凄さっていうのかながあって、その中でね磨かれてきたものを2つだけ紹介しておきますので、それもちょっと見てくださいね。でね、ずっとねつらずらとこの石川県のことを考えていると、なんていうかな、私のね今までの話っていうのは全部ね14歳から話を始めてきたと思いますね。で今日の話も多分ティクナタハン氏のね話も今日それとつながるんだけども、まあ要するに、14歳の時に、時間軸の、未来ですね、未来に夢を見る、でそして現在を、犠牲にしてっていうね、そういう、生き方そのものがものすごく、なんていうかな、人間の不幸の根本原因じゃないかっていうことが、まあ、授業の時に分かって、でまあそれなぜ分かったかっていうと、まさにそういう生き方を、山下家そのものがしていたからなんですよ。ね、でまあだからね、なんていうかな、そういう、生き方をしてきた父親が、まあこの鎌倉日本庵を作って、でそしてそれを私が受け継いで、で今度ね、まあ、鎌倉日本庵をまあいろいろ宗教法人とかねしたり、あるいは、ここだけで全然足りないんで会津の方にね、裏話の方に、本格的な道場を作るっていうねことを、今しているのは、やっぱりねこれやっぱり父親からの何か、宿題っていうかなんかっていうものを、 今解決やってるんだなっていう気はするんですよ、ね、でそれが、バリバリのね司法試験受験生だった父親のなんかいろんな苦しみとかね何かを背負っているんだなってね。で私が、その時に授業の時にそれに気づいてそうじゃない生き方を、一生懸命探っていくうちに、時間軸ではない、今っていうね今に生きる、ねいう時に全く違う世界が開かれて、でこれは一体何なのかっていうことを、探ってきたのが、まあ、私のこれまでの歩みかなってね思います。でまあそれでいろんなことは全部つながって、目処がついて、でそれを私だけじゃなくて山下だけじゃなくて、全ての人とねシェアしていくっていうことをね今やっているようなもんですもんなんですよね。だからまあ14からね話はいつもスタートさせてたんだけども、じゃあその前は何なのって言ったらね、でその前にね、やっぱりね一つの大きな要素があって、で何て言うかな、ここがね多分普通の日本人とちょっと違うところで、まあ、一生さんともちょっと違うかなとね、まあ、実は思ってるんだけど、一生さんの話聞いてるとねやっぱり普通の日本人だなってね、普通の日本人はどういう点でかっていうと、仏教というものとの距離感ですね、距離感で、あ仏教でしょ、あなんかお葬式でしょ、法事でしょ、お墓でしょ、ね、だから現代の生き生きと生きている人とは関係ないもんだんだっていうね、そういう、距離感、ねをみんな結構抱いている、ね一緒に話しててもやっぱりああ昔はそうだったのってね、で そうなんだけども、仏教っていうのは実はその我々が生きるねあり方を追求してるんだよ、で今まで仏教に対して偏見持ってたけどもそうじゃないんだよっていうふうに、まあ彼も話すんだけども、私その感覚は実は、理解できなかった、っていうのは私にとって仏教ってそんなもんではなかったからね。でこれ何なのかなと思って、じゃあ10代でいろいろ悩んでね仏教の本読んだからかって言ったら、まあ、そうではなくてね、もうちょっと根っこがあって、でそれがね石川県なんですよ、石川県なのね。で先週も言いましたけども私は本籍はね東京でも鎌倉でもなくて、石川県の宝達清水町というところが私の本籍地なんですよ。だからまあなんかちょっといろいろな時は本籍の戸籍抄本とかねなんか取る時はちょっと宝達清水町になんかしなきゃいけないんだけども、でそこがまあ父親の方の実家があったね、今はもうないんだけどもあって、で父親の両親ですね、私にとって祖父母ですね、それがずっとそこにで住んでいて、父親の兄弟もそこに住んでいて住んでいたわけね。でそこに、小学校の頃から、まあ、大体夏休みは大体そこ行ってたってねいうとこなんですよ。だから考えてみると、でじゃあその石川県っていうのはどういう場所かって言ったら、今ね盛んに奥の都の、ね、状況を伝えられていて、で先日も長谷さんですね、長谷石川県知事がプライムニュースに出て、でそれで、奥の都の人の大きな特徴、ねっていうことを話していて、まあ能登は優しいや土までもっていうね、まあ、そういう言われそういうふうに言われていて、で奥能登の人っていうのは、まあ、能登の人ですねは、 なんていうかな、もう自分のことを置いといて、他人のことをね、何とかするしようとする、いつもなんか遠慮、自分のことは後回しにして、でそれで我慢強くて、で不平不満言わないで、もうコツコツコツコツコツコツコツコツとね、やっていくっていうね、まあ本当に、そういう人たちなんですよ。でそれに一番当てはまるのはうちの、祖母でね、うちのおばあちゃんで、本当にそうだったのね。でじゃあそこは宗教的には何なのかって言ったら、もちろん真宗王国でね、浄土真宗 でそれで、どの 北陸っていうのは皆さん知ってるかと思う、結構ね豊かな土地なんですよ。いろんな事情があってね。でそれで結構家もでかくて、単にお金持ちの家だけじゃなくて、普通の人の家が結構みんなでかいんですよ、ね、でそれでちゃんと仏間があって、仏間だけに一部屋を当てといて、でそれでその仏間のど真ん中に大きな大きな仏壇を備えている、ね、でこれね私が、外州のお坊さんとして、京都とかあと長崎とかね、いろいろお盆になると棚行で回るんだけども、だから京都のお金持ちの家とか、まあ、普通の家クラスの家とか散々見てきたんだけども、京都ですよ、ね、の結構お金持ちの檀家さんもいてね、まあそれは京都の一番大きな外州のお寺の檀家なんでね、だからもう本当に、まあ本当の京都を知るにはまず絶好の機会だったんだけども、どんなにね京都のお金持ちでも、北陸の普通の家の仏壇よりが小さいんですよ。北陸の普通の仏壇を持っている、家っていうのは京都には実はなかったですね。私見たことない、長崎にもなかったです ね、というのはそのぐらい、石川県、まあ福井とか富山もそうなんでしょうか。私福井とか富山あんまり縁がないんでね、なんとも言えないですけども、少なくとも能登の、ね、とこだとそれが普通で、でそれはだって仏壇が大きければいいのかって、そういう話では当然なくて、まあ大きな大きな仏壇、を仏間に置いて、でそして、そこにね浄土真宗の和尚さんがやってきて、でそこで法話っていうのか、なんていうの、法せ、なんていうかな、まあ、特別な言葉があるんでしょうけども、お説教するんですよね。本当にそれ個人の家なんですよ。でそれはうち のじいちゃんばあちゃんの家だったんだけども、して、でそこに村中の人が寄ってきて、だから、結構入りますよ。4,50 人ぐらい入ってたかな。ね、だお寺ならそれ分かるんだけど、お寺じゃなくて個人の家でね、でそれがなんかみんな慣れたもんだっていうね感じで、それ多分なんでそんなことしたのか忘れたんだけど、多分誰かの法事だったと思いますけどね。法事で普通の法事をやって、でその後にお説教っていうのがあって、だからその村の、ほとんどの人がそこへ、詰めかけて、でそれでそのおっさんの浄土真宗ね、和尚さんの話を聞くっていうね、いうことを、して、うわーこれかよと思ったの。これかよっていうのは、これが日本の仏教の底力だなってね。まあその当時はね、東京の小学生には全然ね、全く異文化としか思えなかったわけなんですよ。 だけどそういうふうにしてなんていうかな、あの北陸の浄土真宗 の、 あの一般の人たちの間で の、 あの信仰っていうのは、あこういうもんなのねってね。でそこでもちろんナマンダブナマンダブやって、みんなであの寄り添ってねやるね。あのだからまあ私がよく言うようにお念仏をみんなで唱えるために、場所が欲しくて、でそういう場所を作って、でそこが、お寺になったよねね、あのっていうことを、まあ、今まで話してきたけども、考えてみたらね、まあ私はでお寺はもちろんあるんだけども、お寺の周りに一般の家があって、その一般の家でも結構あの広いんで、あのそこに、40-50人ぐらいは平気で、もうもちろんぎゅうぎゅうですよ、ぎゅうぎゅう詰めですよね、ぎゅうぎゅう詰めだけども入って、でそれで生ダブ生ダブってやった後に、そこのあれは多分住職だったと思うんですけどね、かあるいはお説教がうまいおっさんだったのかちょっと分かんない、もう忘れてますけど、そういう人が、お浄土の話をするね、してうわこれが日本仏教のまあ本当に底力なんだなってねいうことをいつも子供の時感じていて、でそれで、そのうちのばあちゃんがね、その仏壇を非常に大切にしてね、あの水をあげたりいろいろしてね、でまあおじいちゃんばあちゃんももう亡くなったんで、でも子供たちはみんな外へ行ったんで、でも誰もキープできないんで、まあちょっと取り壊して、で取り壊したんだけど仏壇をもちろん掘るわけにいかないから、それを、長男であるうちの父親が一方で受け取ったっていうね、そういうその縁で今私の隣にもありますけどね、その、仏壇があるっていうね、そういうことですね。だから何ていうかな、そのあ仏教なんてそんな葬式保持でしょうとかね、隠語料が100万円でしょうとかね、祇園によく行くんでしょうとかね、まあ、そういうまあそういう仏教に対してその冷めたしっていうのかな、要するに私の実生活は関係ないよねっていう、ような感じ の、 あの仏教観っていうのは私一切なかったんだけども、それなんでないのかなと思ったら、何のことはない、あの日本仏教の底力を、子供の時からずっと感じていたからですね。まあそのぐらい能登、の浄土真宗の力っていうのはすごいし、で、まあ、今は知らないですよ、今はもう多分ちょっと全然弱くなってると思うけども、まあ私が小学生中学ぐらいの時はまだまだね、あの元気で、あった。でそうすると それはもちろんお葬式を保持とかもちろんやるんだけども、それよりかもっとね、あの生きたお念仏があのそこにはあるね。でそれを一般の普通の人たちです、お百姓さんだったり漁師だったりね、あの人たちがそれを大事にしながら生活しているっていうのが、あそれが私のそういえば仏教の原体験だったなってことをねちょっと思い出して、ね、で私はあの夏休みになるとさっさともう東京離れて、いつも能登にほぼ一夏いたんですよ。あの、まあ、海に近いから海水浴もできるし、あの学校から離れてるし、でじいちゃんばあちゃんだから当然孫をめちゃかわいがりにするに決まってしてくれてて、であの畑の野菜から、あともう海が近いですからね、あのもう本当に採れたての魚とか貝とかカニとかがね、あのもうガンガン出てね、まあ、本当に天国だったんだけども、それがなんていうかな、 その私にとっての仏教の原体験で、ね、全然その仏教に対して冷たい視線を送るっていうのが私にはなかったのは、あ、そういえばもうその中にいたんだってことがね、分かったですよ。ですかね。はい。だからこれはね、今まであんまりお話ししたことがなかったことなんだけども、14歳以前に、そういうなんていうかな、日本仏教の本当に一番 の底力的なね、場所の中に私自身もいた、石川県のね、祖父母の家に毎年夏行ってたんでね、でそこから受けた影響っていうのが強いでしょうね。だけどまあ一方で私は東京の普通 の子供学生やってたん でその中でいろいろとね、悩んでいくうちに、14歳から時間軸を超えるっていう方向をね、模索していたっていうね、そういう、ところですね。はい。それでですね、今日ね、あ、なんだ、そっち行ったの。あのね、今日はね、実はね、ティク・ナット・ハン氏の、ガータをね、ちょっとやりたいんですよ。っていうのはね、ちょっとこれ事情があってっていうか、もうちょっと説明すると、これね、プレゼント・モメント、ワンダフ・モメントっていうね、このガータ集について、マインドフネス・バーシス・フォー・デイリー・リビングっていうね、いうのについてずっと、何回か取り上げてきました。ね。で、で本も、紹介して、この本が、ずっと私も大切にしてきた本なんだけども、どんどんどんどん、ティク・ナット・ハン氏自身ご自身がね、アップデートされて書き換えたり付け加えたりしていたんで、できたらじゃない、絶対に最新版をね、手に入れてくださいってね、ことをずっと言ってきましたね。でこれね、非常にその実践面では非常に、役に立つ本なんで、皆さんもぜひ読んでいただいて、実践していただきたいなと思って、でそれでね、実はね、この法話とは別に今これ勉強会を立ち上げています。これね、一方案のサンガを中心に、まあ、一方案の、オンラインですね、オンラインに参加している人たちに、Zoom の URL をいつも送ってんだけども、そこで、この勉強会の URL も送って、参加していただいているっていうね。でもうすでに2回やったんですよ、ね。でもしね、興味があるんだったらば、まずはね、オンラインの座禅会は LINE のグループをね、立ち上げているので、その LINE のグループに入っていただいて、そしたらこのオンラインの、普通のこの今やってるね、この、法話のオンラインもだし、それから、ティク・ナット・ハン氏のね、プレゼント・モメントの勉強会の URL もそこに送るから、そこから入れば参加できますってね、ふうになっていますので、ね、もし興味ある人はちょっとご連絡ください。ね。でね、もう2回やって、2回ともちょっと私が一人で喋りまくってで、ちょっとだけね、質疑応答だけをしたんですけれども、まあその後ね、いろいろ皆さんからのね、感想とかをいただいて、いるんだけれども、で今度がね、今度は来週ですね、22日ですね、毎週月曜日に、毎週じゃないよ、ごめんなさい、隔週ですね、2週間おきの、月曜日の夜にやろうっていうね、ふうになってるんですけども、8時半から9時半ぐらいですね。だからまあ働いてる人も、まあ、8時半だったらね、まあ、夕飯も済んで、ゆっくりできる時間じゃないかなと思うので、 参加していただけるんじゃないかなと思いますね。で次はね、22日のね、夜8時半からやりますから、もしね、興味ある、参加したいという人はちょっと連絡くださいね。オンライングループにもそのままご招待しますので、ね。でね、で2回は私が一人で喋ってたけども、3回目からはね、ちょっと皆さんにもやってもらうね。っていうのは、これは、まあ、ちょっと英語の原文を読むっていうのが趣旨で、で、翻訳を使わないで、さんに英語の原文に触れてもらうっていうね、いうのが、まあ、一つの目的なんで、だから英語のね、英語の勉強もちょっと兼ねてはいるんですよ。で、でこのテクノ大使の英語っていうのは全然普通の高校卒業レベルの英語でもう十分に読めます、ね、大学の英語のレベルは必要ないですね。ですから、まあ、日本人のほとんどの人がね、このぐらいの英語はちょっと頑張れば読めると思います。で、まあ、英語を普段ね、もう読んで、もう学校を離れた後英語を読んでないって人も多分たくさんいるかと思いますけども、それちょっとやっぱもったいないわけですよ。せっかく皆さん中学高校でね、あるいは人によって大学でもね、英語を勉強したのがそのまま全然生かされていないっていうのはね、ちょっともったいないので、で英語を読むっていう一つのきっかけにもなるんじゃないかなと思います。そして、でこのティコロ大使の英語の原文に触れるだけで、ちょっとね、いろんな余計なものを通り抜けて、ティコロ大使が言いたいがね、言いたかったことを、ダイレクトに感じることができるのではないかな。まあ、要するに翻訳の邪魔って言ったら失礼だけども、翻訳っていうあれを通らないでね、と思いますね。なんで、でそうしながらね、すでにもう2回やってるんだけども、2回やりながら、いろんな問題点が見えてきました。本当にね、でこれは私がずっと言い続けてきたことなんだけども、多分、皆さんが多分ピンときていなかったことね、それをこの英語の原文を読むことで、あ、やっぱりそうだよねっていうふうに、納得いってもらったんではないかなと思います。まあ、すでにメギョが参加している人たちにはね。で、どういうことかっていうとね、ちょっとね、大前提をお話ししてから、ちょっとね、実際の原文にも触れてみたいなと思います。まあ、原文ね、勉強会ではもうすでにやったから、もうそんなに また2回も同じことをやることになるので、でこの今法話聞いてる人の中のかなりの数がね、もうすでに勉強会出た人なんで、あんまりそれを繰り返したくはないんですけども、まあね、出てない人の方が圧倒的に多いですから、その人たちにちょっと、あ、こういうことやってんだよってこともね、知らせたいので、ちょっとだけやりますけれども、ね、どういうことかというとね、ティク・ナット・ハンのね、マインドフルネスっていうのはそんなに簡単な話ではないんですよ。ないわけ、ね、でざっとね、背景を言うと、日本側から見た背景と、ティク・ナット・ハン氏側から見た背景と、それから世界全体から見た背景ね、を言いますね。で、だからこれも、なんていうかな、世界の大きな地図を頭に描きながらじゃないと、理解できない、ね、でそれでこのティク・ナット・ハン氏っていうのが実に何とも微妙な ポジショニングなんですよ。ポジショニングなわけ。ね、でこれがね、普通のテラワダの長老だったら非常にある意味単純明快なポジションなんだけども、ティクラタン氏はテラワダの長老とは違うんですよ。根本的に違うわけね。だけどもマインドフルネスってことを、同じマインドフルネスを、使うわけで、それが混乱を呼んでもいるんだけれども、だけども同時にこっからいろんなものが、なんていうかな、あの謎が解けていくよねっていうね、そういう実に微妙なポジションなんですよ。何？あったかい？いいよ、どうぞ自由にやってください。リエさんがいきなりヨガ始めてるんですけど、はい、はい、あのね、じゃあちゃんと言いますね。まあ今ね、これ朝カルでワンダイオン仏教入門っていうのをやっていて、でそれでまあやっぱりね、なんていうかな、朝カルっていうのはカルチャーセンターなんで、カルチャーセンターっていうノリであの講座に来られてもちょっとずれちゃうかなっていうね、気がしてたんだけども、最近はね、この一方庵の瞑想会に何回か来た人で、だけどもお住まいがちょっと東京の方だったり、東京の多摩の方だったりね、するんで、ちょっと鎌倉までちょっと遠い。だけれども新宿だったらね、1時間で来れるっていうような人が、今回も何人かね来てくださって、でまあそれ一番理想的、つまり、一方案できちんとその瞑想して、ワンダーメソッドをやって、でそれでこの二重構造がどうのこうのってことを散々法話かなんかで聞いている一方で、月に1回新宿の朝日カルチャーね、超高層ビルで住友三角ビルの、まあ、いわゆるの本当に、カルチャーセンターらしいね、ホワイトボードがあって、ね、椅子の席でっていうね、いうところで、話を聞いてもらうのが一番理想的なんですよ。まあやっぱホワイトボードが あればそこにいろいろ図を描いたりね、イラストを描いたり、引用文を描いたりねして、話しやすくなるので、ね、そうすると一番分かってもらえるかなと思いますね。でそれが、一方も来たことがない、ワンダーメソッドもやったことがないで、単なるカルチャーセンターで何か知識を得たいんだっていうような文脈で講座に来られても、多分私とちょっとかなりずれちゃって。全然面白くないと思いますね。だけども最近はね、朝軽の参加者がそういう人が増えてきたんで、非常にいいなと思ってますね。なんで、この今このポッドキャストを聞いていて、鎌倉遠いなと思ってる、例えば埼玉とか千葉とかね、多摩地方の、東京の多摩地方の人たちね、新宿なんとか来れるじゃないですか、1時間ぐらいでね。だったら、ぜひぜひで、6時半だから、ね、木曜日の6時半だから、まあ、なんとか頑張って、ね、会社を定時に終えてたら、まあ、なんとか来れるんじゃないですかね。ぜひぜひ、ね、いらしてください。で、これからちょっとね、テキストを、ね、読んでいきますから、かなり面白くなると思いますね。で、それで行ったんだけども、どういうことかっていうとね、簡単に言うと、お釈迦様っていう人がいて、お釈迦様から、アジアにね、各地に仏教が伝わっていった、ね、でその大きく分けると3つで、ね、東アジアの大乗仏教と、ね、私らがいる、でそれからテラバダと、それからチベットと、ね、でそれぞれ東アジアっていうのはもう中国語のお経を中心に発展していって、ね、だから明日リンポチェのところで読む般若心経というのも、まああれは中国語訳、ね、を、日本の発音で、ね、やるだけで、 で韓国の人は韓国の発音で、中国の人は中国の発音で読むけども、テキストは同じで、そしてティクノタンシも全く同じ中国語のテキストを読んでいるわけなんですよ、ね、があって、でそれと全然別のルートのが、シリランカ、ミャンマー、タイっていうね、いう流れがあって、でそれがお互いに今まで知らなかったよね、そういう自分とは違う流れがあるってことをね、なんだけども、ようやく、明治維新になって戦後になって、で特にこの20世紀の終わりぐらいからですね、まあ、明治維新以降は仏教学者さんたちがね、まあ、世界にはいろんな仏教あるよねって、知って、まあ、いろいろテキストの研究とかね、いろいろ、されてきたけども、一般人は関係なかったわけなんですよ。ところが、20世紀の終わりになって一般の人のレベルで、世界にはいろんな仏教あるよね、ね、自分がアジアを、ね、旅行した時に、まあ、昨日もアジアを、ね、旅行してきたっていうね、若い人、2人いらしたんだけど、まあなんか自転車で旅行したとかね、いろいろ でそれで、タイとかミャンマーだとお寺に泊めていただいたとかね、でお寺に泊めていただいて、でそこでお坊さんたちといろいろ話をして、ああ仏教っていうのはこういうふうに本当に生活の中で生きてるのかね。でそれで、まあ、みんな知ってると思うけども、タイとかね、ミャンマーでは普通にお坊さんになるんですよ。1週間だけとか1ヶ月だけとかね、ゴールデン、日本で言ったらゴールデンウィークみたいなね、休みが1週間会社休めるよね、だったら1週間だけお坊さんになろうってね、これ普通なんで、本当に普通なんですよ。まあ男性が多いんだけども女性もね、だからね、お母さんがゴールデンウィークだけね、お坊さんになるって言ったら、お坊さんになるんだったらきちんと頭剃るわけですよね。で頭剃って衣着て、で出家得度の式を受けて、で1週間だけお寺でやって、で終わった時に、子供を、衣を脱ぐ式をやって、でまた、普通に在家に戻るわけね。だけど髪の毛も戻らないじゃないですか、すぐにはね。でそうするとね、これはね、ミャンマーとかなんか行くと、もうお坊さんじゃ、二層さんじゃないんだけど、普通のもう在家の格好している女性で、頭が本当さ、剃ってるね、人っているんですよ。剃って、もうちょっと生えかけてる人っていうのがいて、なんなのって思うけど、この人は一週間だけお坊さん、一週間かなんか何ヶ月間だけ、二層さんになっていたのねってね。もうみんなすぐ分かるわけ、ね、だけどゴールデンウィークの後にね、お母さんが頭剃って、ね、職場行ったらもうちょっと怪しまれるでしょ。それは無理ですよね。だけど全然それは OK なんですよ。でそれで、お母さんがオフィスにあって自分の机あるでしょ。でそこに自分が尊敬しているお坊さんの写真を載せてなるわけね。それはやばいか、日本の会社だとね。だけどミャンマーとかなんかだと、みんな会社の自分の机に自分が尊敬しているセアドだとかね、長老だとかね、いうそれをまあ、ポートレートね、出していても全然おかしくないわけ。その感覚なんですよ、ね、でそうするとすぐそこから、この人誰、なんとか長老よ、なんとかリンポチェよっていうところから、じゃあ今度の週末にね、リンポチェの法話会があるから来ないっていうふうなふうに話が広がっていく。普通のオフィスでですよ、会社で。それないでしょ、日本ではね。やばいよね。まあダライ・ラマ法ぐらいの写真だったらいいと思うけども、ダメか、まあいいや。はい、そういうそういう 一般の人がアジアを旅行した場合にそういう経験をするわけなんですよ。ね、で、まあ、20世紀の終わりぐらいからね。いいですか。で、そうやって、だんだんみんな一般の人のレベルで日本仏教以外のものがいろいろあるよねってことが分かってきたわけ。でそうなるとどうなるかっていうと、ちょっと一つまずいこと、まずくはないんだけども、まあなんていうかな、今や3つがあるって言ったでしょ、東アジアの大乗仏教とテラバタとチベットとね、チベットは大丈夫なんですよ。あのチベットも大乗仏教だから、だから全く日本仏教と関係なく、発展していったんだけども、でも根本的なところはね、非常にほぼ同じだから、ほぼ同じことを、ダラナムの方はこう表現するのね、リンポチェはこういうふうに表現するのね、日本の真言密教にはないけれども、チベット密教ではこうなってるのね、でもまあわかるよねっていうことになる、わけ。まあちょっと明日のね、ケンゼリンポチェが何をおっしゃるかは、ちょっと非常に楽しみだし、で、それ以上にまあ、一方の人の反応も、実は私楽しみなんだけどね。なんだけどテラバタは、ね、ちょっと違うわけ。あれっていうか違ってるってことを認識してもらわないとある意味困るんだけども、あれちょっとこの長老が言ってることとなんとか老子あるいはお念仏のねおっさんが言ってることと根本的に違うぞってね、仏教と言いながらね、っていうことが、もうそれもまさに一般の人のレベルで、気づかれている。だからまあそのアジアミャンマーやタイへ旅行した人が、タイやミャンマーのお寺っていうのはあこんなにもみんなに開かれていて、こんなにもみんな一人の人がねうまくお金が回ってるって言い方してたんだけども、要するに全部みんな、お布施をする。でお布施をしてもじゃあそのお寺がそのお布施をただもらっちゃうのかそんなことないわけね。お寺としては、そのお布施を使って、いろんな人に食事を与えたり寝るとこ与えたり、ね、いろいろして、まあ、それがみんな何て言うかなお金を払うんじゃなくてもう純粋にお布施をすることで全てがうまく回っていく、ね、いうことを目の当たりにして、まあ、素晴らしいなってね言ってたんだけども、まあ、そういうふうに日本仏教ではない仏教が本当に素晴らしいものいっぱいあるんだなってことをね気づいた人も多分たくさんいると思うけども、でもまあそうなんだけどもどっかこれちょっとあれ根本的になんか考え方が違うんじゃないのってねいうことに多分嫌でも気づくんですよ、ね、でその時に一番やってほしくないのはああだから日本仏教って間違ってるよねってねこれは絶対やらないでほしいわけね。まあやってる人多いし、日本の大乗仏教間違ってるって言っちゃうね先生たちもいるからそうなるんだけども、それ非常にまずいんですよ。だってそれだったら そうしたらもう日本仏教のこの豊かな伝統全部捨てることになってね、じゃあもうあとはスリランカ仏教だけでやるのかってね、それも貧しいじゃないですか。貧しいと思いません？だってあなた全部捨てるのよ、京都や奈良や鎌倉のこの豊かなものを全部ああ日本仏教間違ってましたって、ね、の一言で捨てちゃってそれであなたいいのってね私は思うわけ、ね、よくないよそれは。だけども違うことは確かで、ね、だから違うことは確かなんだけども、でもこの違っているっていうことに何かヒントがものすごくあるんじゃないのっ と思いませんかね。ね、実はあるんですよ。ね、でっていうか、まあそれがこの今一般の活動をやっている根本的な動機なんだけども、ね、でその部分に実はティク・ナット・ハン師っていうのはピタッと入るわけで、どういうことかっていうと、あの人はベトナムの人なのね。ベトナムの地理を思い浮かべて、地図リーさん思い浮かべられるのか、どこにあるのベトナムって。なんか鈍い顔してるんだけど、いい？ベトナムっていうのは非常に面白くて、中国があるでしょ、中国があって、こっちが朝鮮半島があって、で日本ですね。だからあの中国から朝鮮半島、日本ってその漢字文化が広がったって、これはまあ大体わかるじゃないですか。じゃあ南は何なの？ベトナムなんですよ。ベトナムね。だからで、だけどベトナムの隣は何？もうカンボジアとかラオスとか。でもう隣はタイとかミャンマーとかで、実に面白いポジションでしょ。要するにこっちがテーラワーダ、こっちがもう中国ね、で挟まれちゃってるわけで、当然その両方からの、 あの流れが入ってきてるから、あのベトナムっていうのは混在してるんですよ。あの中国からの大乗仏教の流れと、あのタイやカンボジアからのテラバードの流れと、ね、だから私も、ミャンマーで、ベトナムから来ましたっていう全くのミャンマーの人と、ま、ミャンマーのお坊さんたちと全く同じ、テラバードの頃も来た人たちもあったし、あの本当に純粋なテラバダのお寺もあるみたいですね。ごめんなさい、私ベトナム行ったことないんでね行ったことないんですいませんだけども同時に、あのでティク・ナット・ハン師は何かって言ったら、もちろん臨済宗の方なんですよ。臨智ですね。のだから中国からの臨済宗の流れがそのまま、ベトナムへ来て、でそのあの伝統の中で、ティク・ナット・ハン師は、お坊さんになって勉強してきたっていうね、そういう背景があるわけ、ね、でだから一方では私らと全く同じわけね、同じなんですよ、曹洞宗と臨済宗と、まあ、似たようなもんですよ、ね、がある。だけどもでその人がマインドフルネスって言っているわけ、もう最初からポジションがすごいと思いません？タイとかミャンマーの人がもうマインドフルネスって言ってます。マインドフルネスとあんまり言わなくてサティって言うんだけどね、彼らはね、あの言うんだけど、それとも違うんですよ。つまり、何が言いたいかというと、今20世紀の終わりぐらいからもう本当に一般の人のレベルで、日本以外に、世界には仏教が広がっているよね。でも本当に普通の人のレベルで、タイやミャンマー行ってお寺に入ってお坊さんたちといろいろ話をしてっていうような経験がどんどん広がっていってるわけなんですよ、ね、でそういう中で、どうも東アジアの大乗仏教とこのテーラバダというのは根本的にどっか違うよねってことがみんな気づき始めている。でそして、最悪なのはじゃあ2つが違うからどちらが正しくどちらが間違ってるってことだから、多分日本仏教間違ってるって言ってね日本仏教捨てちゃうような人も中には出てきたってことね。でそれが非常にもったいないよね、このあなたは日本の非常に豊かな伝統を捨てることになっちゃうからね。でも違うのは違っていて、あの それは否定できない、ね、でそういう時に、ティク・ナット・ハン氏がマインドフルネスを唱えて、で日本にあのマインドフルネスが正式に入ってきたのはやっぱりティク・ナット・ハン氏からなんですよ、1995年の4月5月ですね、ティク・ナット・ハン氏が、ずっと日本各地で、法話会やリトリートをやって、でその時にマインドフルネスをバンバンやって、でそれがまあほぼ日本における最初のマインドフルネスだったとね、まあ言えるわけ。ってことは不思議と思いません？日本におけるマインドフルネスっていうのはテラバダの長老ではなくてティク・ナット・ハン氏だったんですよ、最初に入ってきたのが。でその後ね、あのもちろんスリランカやミャンマーやタイのテラバダの長老たちがガンガン教えて、もうすでに大きな大きな流れになってますけども、でも最初はティク・ナット・ハン氏で、これが多分ね日本の仏教 の, あの歴史を、あの鳥でしょ、決めたっていうか、まだ決まってないんだけども、これから決まることになるわけ。はい、そういうことになるわけですか、そのぐらい複雑になってるわけ、ね、でそういう複雑な背景を、きちんと理解した上で、ティク・ナット・ハン氏のこのガータを読まなきゃいけないんですよ。わかりますかね、この非常に複雑な状況を。だけどもこのティク・ナット・ハン氏のガータをうまく読めたら何が解決できるの？この二つの伝統の決定的な違う部分を乗り越えることができる。そしてこれを乗り越えない限りティク・ナット・ハン氏のガータっていうのは読めないっていう構図になってるわけ。これすごくないですか？だから恐ろしくね、状況っていうのは複雑なんですよ。でそれを非常にシンプルな英語で表現しちゃうから、みんなそこを読み損なっちゃってるわけね。読み損なうんですよ。だって日本仏教とテラバダ仏教のなんかもう致命的な違いなんて、その知らないって言われたらそれまでじゃないですか。だから私みたいに日本仏教のど真ん中にで20年近く修行して、でその後ミャンマーのど真ん中に行った人間にとってはこの違いというのはもうちょっと無視できないわけ、ね、でこの違いをかその違いを抱え込みながら、でも、このティク・ナット・ハン氏を読むことで、このガータがどれほど深いものなのかが分かるっていうことね。だから苦しんだ人じゃないとここが分かんないし、苦しまなかった人にとってはさらーっとあのなんか読んじゃって全然面白くもなんともないくなるわけ、ね、でね、つまりティク・ナット・ハン氏がすごいところは、大乗仏教のお坊さんでありながらマインドフルネスっていうことを言い切った人なのね。でそんな人今までいなかったんですよ。で日本の禅僧たちはマインドフルネスっていうことを、まあ、最近は言うんでしょうかね、ティク・ナット・ハン氏の真似してね。だけどそれまではなかったんですよ。でこれなかったっていうのもやっぱこれ理由があって、でそこも理解しないとティク・ナット・ハン氏がなぜマインドフルネスってを前面に出したのか、前面に出すことの意味は一体何なのかってね、いうのが多分理解できない。だからそのぐらいね、いろんな要素が絡み合って、 で、その全ての要素を全部押さえてこのガータを読むとすごい革新的になるわけで、この非常に単純そうに見えるガータがとてつもなく深いものとして読めて、でその深さを読めたら、実はさっきから言ってたような問題ね、2つの仏教の伝統が根本的に対立しちゃってるようにしか見えない、ね、そのまま言ったら正面衝突しちゃう、正面衝突しそうだから2つのうちの1つを選んでもう1つを捨てることをしなきゃいけない、非常にこれまずいじゃないですか。あなた日本仏教捨てるの、あるいはあなたテラバダ仏教捨てるの、これどちらもまずいでしょう。非常にまずいでしょう。本当にね、大乗仏教は間違ってるって言って、じゃあテラバダ仏教だけをやるのか、テラバダ仏教なんか諸行仏教だって言ってそれを捨てちゃうのか、これどちらも非常にまずいんですよ。まずすぎる、ね、だけどもこの2つはなんかあの矛盾しちゃうよねっていうところでみんな苦しんできたわけ、ね、だけどもこの苦しみはなんていうかな、大乗仏教そのものの苦しみを全て解決するような苦しみなんですよ。ね、じゃあ大乗仏教独自の苦しみって一体何なの？これ簡単で、全てがということになってるっていうところから始まってるからね。つまりということになっているってことは、自分は確かめる、自分が直接確かめたことはないんだけれども、自分はある教団に所属していて、教団ではその教団では人間というのは最初から悟っているんだよ、ね、人間の心っていうのは最初からピュアなんだよ、清浄なんだよということになっているっていうような話なのね。つまり人間っていうのは最初から完璧なんだよ、人間っていうのは人間の心は最初から綺麗なんだよと自分自身がしっかりと見たわけでも、自分自身が体験したわけでも、自分自身がそれをしっかりと触ったわけでもないのにということになってるで済んじゃってるわけで、このということになってることを、いやそうじゃなくてそれを私は確かめたいのよっていうことすら許されない、それ非常にまずくないですか。ただ自信持てないじゃないですか。ね、自分はある教団に所属していて、その教団の中ではそういう教えになってるからだって、私が見たわけじゃないんだから自信ない、持てないよね。だって人づてじゃないですか、伝聞じゃないですか、そんなものは。ね、そうではなくて、人間というのはもともと阿弥陀様によって救われているということになっているんではなくて、あ、本当に救われているんだって自分自身が確かめられたら、もうそれで終わりじゃないですか。それで十分じゃないですか。もう何も怖くないですよ。だけどそれ自分では確かめられなくて、自分はある、ね、浄土系の教団に所属していて、でその浄土系の教団だと人間というのは阿弥陀様によって救われているというふうになっているってことになったら、非常に自信持てないですよね。でその自信のないままにお葬式なんかしちゃったらどうなるんですか。ねえ、お葬式って何ですか。ねえ、もうお母さん亡くしてお父さん亡くしてショックを受けている人たちに向かって、いや大丈夫なんだよ、あなたのお母さんはね、肉体は消えたけどもちゃんとお浄土には存在しているから、 ね、何にも心配することないよっていうことを、でそしてお浄土でのお母さんのね名前は新しく釈なんとかなんだよっていうねいうことを伝えるのがお葬儀じゃないですか。ね。だけどこの阿弥陀様によって救われているよね、お浄土っていうのは本当に確かに実在するよねっていうことをということになってるとか、伝聞だとか、あるいは教団としての教えはそうなんだとか、そんな情けない理由じゃなくて、自分自身が本当にお浄土を確かめて、お浄土っていうのは本当にこうなってるんだってことを確かめた上で、それを遺族に伝えるんだったらばいいんだけども、自分自身が確かめてもいないのに遺族にそう伝える、これちょっと地獄ですよ本当にね。でそうすると遺族にしたって住職さんがあまり自信がなさそうだからあのうちの母親は今どこにいるんですかなんて聞けないじゃないですかね。聞いたらちょっといや浄土にいることになっているんだけどもとしか言えなかったらね、ちょっと困るから、お嬢さんには恥をかかせるから、だからもうそれあえて言わないっていうね。でそうなると檀家も住職もその場にいる人たちもじゃあということにしとこうっていう話で終わって、でもということにしておこうっていう話と本当にそうだって話全然違うわけなんですよ。そしたら本当のところでの自信をないままに生きることになる。それは自分の両親の場合はそうだったけども、自分の両親の場合のその後にその自分の番が来るんだから、自分の番が来た時にそんな曖昧なお浄土が救いになんかなるわけないじゃないですかね。そしたら全部非常に不安なまま生きることになってしまうわけね。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、まだ30分以上あるね。はい、というのが大乗仏教の、独特な悩みなんですよ。苦しみなわけ、ね、でそれとマインドフルネスというのはどうつながるわけ、つながるんですよ。というか、ティク・ナット・ハン氏のマインドフルネスはそれとつながるわけだけど、テラバダの長老たちのマインドフルネスはあんまり関係ないわけね、つながらないんですよ。だから、そこをきちんとしないままに、大乗仏教の人がテラバダのを勉強しただけでは全然大乗仏教の苦しみは解決しなくて、しないどころか、ああ大乗仏教間違ってましたって話になっちゃって、お浄土なんか存在しないよっていう話になっちゃって、全部を捨てることになって、じゃあさ、あなたはそれを捨てるって言うけど、あなたは自分が一体何を捨ててるか本当に分かってるの？鎌倉の大仏さん、あれ大仏さんじゃなくて阿弥陀様なんだよでそのあの阿弥陀様をあなたはもう捨てるってことなんだよ。で長谷の観音様、あれ観音様だからそれも捨てるってことになるんだよ。捨てるってことはどういうことかっていうと、長谷の観音様は単なる木の物体としての木だよとかね、あの大仏さんでは単なるあれはどうですかね、聖堂ですかね、銅の塊に過ぎないよっていうことになるわけ。これ非常にまずくないですかね。恐ろしいぐらいに貧しい生活になりません？ね。だから、なんていうかな、私そういう貧しい、ことは本当嫌なんですよ。本当に。で、そんなことする必要全然ないわけね。 じゃあこれ一体何なのって言ったら、それでティク・ナット・ハン氏のマインドフルネスが、この問題を全て、解決するわけするんですよ。ね、ちょっと待って、ちょっと1分間だけ休憩してからやるから。はい、これをね全部解決できるのは四図と五図しかないんですよ。本当にないので、そのぐらい四図と五図っていうのはすごい、なんていうかな、全てを解決しちゃうわけね。でそれがあれば、この大乗仏教のもう本質的な問題というのも解決するし、マインドフルネスというのが一体何だったのかというのも解決するわけね。要するに、まあ、今さら四図も五図も今説明する必要もないんだけども、四図の中の、世界があって、世界の中に、まあ、100人いて、100人の1人が私で、で私は肉体と脳があって、脳みその中にシンキングとエモーションがあるよね。私っていうのはそういう100分の1の存在に過ぎなくて、100分の1の、周りに世界が、客観的な世界が広がっていて、残り99人もいて、ね、でそこでいいものを追いかけて嫌なものから逃げている、生活をしている。これが四図ですね。いいですね。でじゃあ五図っていうのは一体何なのかって言ったらば、という四図の世界を外から見ている何かがあるよね。ね、そういう話なんですよ。これは。ね、だから、五図の私っていうのは四図の世界の外にいる。つまり私っていうのは四図の中の100分の1の存在であると同時にその外でもある、ね、だから二重なんですよ。あ、出た、久しぶりに。いやもう終わっちゃった。あ、すごい。ウケるウケる。あ、すいません、今ね、ポッドキャストの人は見えないけども、今ね、風船が上がって、なったんですけどね。はいはい、まあいいや。はい。なるわけ。ね。 でどういうことかっていうと、もしね四図しかなくて、でその自分がの心が汚れているんだったらば、その汚れをとにかくゼロにしていくっていう方向にしか、仏教の修行っていうのはもうありえないわけね。でそして汚れが10あったとしたら、なんとかしてそれを9にして8にして7にして6にして5にして4にして3にして1 2にして1にして、そして最終的に0にすることで我々は、苦しみの世界から、逃れられるんだ。なぜ0になったらもう、カルマを生む力がないからっていうね、そういう、もう非常に単純な、ことですね。でそしてじゃあ10を9にするにはどうしたらいいの？それは、あの第4図で何か追いかけて何かが逃げる、だから好きと嫌いっていうものが4図を動かしている原動力だから、それを手放す、ね、だからいいものを追いかけたり嫌なものから逃げるんではなくて、もう好き嫌いなしに、その対象のものを見つめることで、それがマインドフルネスで、ね、観察することで、でそうすることによって我々は、10のものを9にして9のものを8にすることができるんだよっていうような方向性しかないんですよ。ないわけ、ね、でじゃあ大乗仏教って一体何なのかって言ったらば、いやそうじゃなくて、あなたが考えているこの世界と世界の中の自分っていうその枠組みそのものが非常に限定的で、でそうじゃなくて、あなたは確かにこの世界の中で100分の1の存在としてあるんだけども、その外にも存在しているね、外にも存在している。でこの外の存在はもう最初から汚れてもいない。10が9になって8になって7にして6にしてっていうふうにきれいにするのではなくて、で最初からきれいなんだよ、ね、でこれが我々は汚れが10であると同時に0である、同時にってことですね。10を9にして8にして7にしてその果てに0になるんではなくて、10であると同時に0であるっていうのが大乗仏教の原理なんですよ、ね、だから日本っていうのは、日本の全ての仏教は曹洞宗だろうが浄土真宗だろうがみんなそういうの原理で来てるから、そういう人たちが、そうじゃなくて10を9にして8にして7にしてっていうようなテラワダの教えに出会った時に根本的にこれ違うよねって感じるのは当たり前で、でテラバだから見たら、そんな最初からゼロなんていうのがもうデタラメとしか思えない。でそうじゃなくて10を9にして7にして最後終的にゼロにするしかないんだよっていう当然教えるわけ、ね、だから最初からゼロなんだよっていうのはもう仏教じゃないっていうふうに言うのは当たり前なわけ、ね、じゃあ我々はどうしたらいいの、ね、でそれで大乗仏教の悩みってさっき言ったでしょ、その最初我々はすでに悟っているとか我々はすでに救われているとか心はすでに清浄なんだっていうのがピンとこなかった、ね、でそれは第四図の中で見たって全然理解できない。でそうなんだけども実は自分は第四図の外にいるんだっていうとこが分かれば、それがもともとゼロだっていうとこですね。それが分かれば大乗仏教の人たちの悩みっていうのは全部消えるわけなんですよ。 でもじゃあその第四図の外の、第五図の場所にじゃあどうやって行くの、そこは何なのっていうところで、それが今までなかったんですよ、なかったわけで、実はそれがマインドフルネスなんだ。つまりこの第五図っていうものがあまりにも、抽象的すぎちゃって、第五図の時に何をしたらいいの、あるいは何をすることで、第五図だって分かるの、これがなかった。だけどもそれこそが実はマインドフルネスの本質で、だからマインドフルネスっていうのはしっかりと意識はあるんですよ。意識はあるわけ、いいですか。意識はあるけども、それは thinking ではないんですよ。ね、thinking ではない。だけども、無意識でもない。もやっとしたわけでもない。ただなんとなく感じるんでもない。ね、しっかりとした意識があるわけ。どういう意識？好き嫌いなしに観察してるっていう、そういう意識ですね。だから、第五図のに非常にクリアなもう一つの主体がある、ね、でこれを今まではっきり分かんなかった。だから第五図が分かんなくて、だから、大乗仏教の全ての教えがなんかピンとこなくて、だから全部が、ということになっているっていう話になっていたっていうだけのことなのね。いいですかね。で、それをはっきりと、いや、そうじゃないということになっているんではなくて、そこにはしっかりとしたもう一つの主体があるんだよ。そしてもう一つの主体は何してるかっていうと、マインドフルなんだよっていうね。マインドフルっていうことを、きっかけとしてもう一つの主体をはっきりと、実感できる。だからティクナタンシはもうマインドフルですしか言わないわけで、この二つが全然違う次元ね、第四図と第五図っていう全く違う次元にあるんだ。で、これを第四図の方をヒストリカルダイメンションって言って、第五図の方をアルティメットダイメンションって言っている。なんだけども、このヒストリカルアルティメットっていうのがどうにもこうにも伝わっていない、ね、だけども私らからするともう火を見るよりも明らかで、ね、なるわけで、そしたら大乗仏教の今までピンとこなかったっていう悩みが全部解決するじゃないですか、ね、でそして、この2つの伝統がなんか根本的に違うよねっていうのも解決つくわけ。マインドフルネス実際にあるし、でそしてマインドフルネスっていう非常に具体的な方法もあるし、そして我々がすでに悟っているとかね、なんとかっていうのも同時に成り立つし、だから、2つ根本的に違うものの、どちらかを捨てるとか捨てないとかっていう必要はもう全然なくて、どちらも正しかったっていうことを言い切れちゃうわけね。で、それがティクノタンシのマインドフルネスで、で、それが日本に初めて入ってきたマインドフルネスなんですよ。1995年の4月から5月にかけて。ね、オウムのサリーの1ヶ月後ですよ、ね、すごくないですか。つまり何が言いたいかというと、日本にまずテーラバードの国からマインドフルネスが来たんじゃないんですよ。テーラバードの国からだけ来たマインドフルネスだけだと、ごめんなさい、日本仏教とはうまく反りが合わないんですよ。根本的に原理が違うからね、でもそうじゃなくて、ティクナッタハシのマインドフルネスが来たから それはもう最初からこの2つの違う伝統を、つなぐものだったのね。それが多分ね、ベトナムっていう場所の得意さ。ベトナムも不思議な国ですよね。私も行ったことないんだけど、お箸使うのね、あの国はね。で、中国と影響と、それから東南アジアからの影響の両方と持っているっていうね、そういうポジショニングなわけね。はい、すいません、全然読めてないから、まあ読んじゃおうね。Waking up this morning, I smile. 24 brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment and look at all beings with eyes of compassion. ね。はい。で、これもね、まあこれね、細かいことはね、もうこの間勉強会でやったから今日は触れないですけども、これどういうことかっていうと、この本がね、本のタイトルが「プレゼントモメントワンダフルモメント」ってなってるわけ、ね、でこれがもう最初から鍵なんですよ。つまりプレゼントモメントに立った時に、そこはいつだって 100% ワンダフルな場所なんだっていうこと。どういうことですかね。つまりワンダフルな場所っていうのは大仏以外の何もでもないわけね、お浄土なわけね。で、それは問題は一体どこから入ったらいいのかが分かんないのが大乗仏教の苦しみだったわけで、今そこをはっきりと入り口を示してるわけね。入り口どこ？プレゼントモメントなんだよ。プレゼントモメントは一体何？過去、現在、未来の、そういう現在なんですか？全然違うんですよ。違うわけ。ね。過去、現在、未来っていうのは、そういう時間軸ではなくて、時間軸がない世界。それがプレゼントモメント。じゃあどうやって入るの？時間軸の中では私らは常に、今を犠牲にして未来に何がいいこと待ってるよねっていうような、生き方、時間軸という妄想の生き方しかしてなかった。で、それを今やめる。だからどこかに到着するために、到着するあてのことだけを考えて無遊病者のように歩くんではなく、せっかちに歩くんではなくて、今左足右足吸って吐いてって気づきながら、今この瞬間に歩くために歩くっていうことをする。歩くために歩くってことは、未来の何かのために歩くっていうことを全面否定しちゃってるわけね。で、そうすることによって時間軸を出て、私らは、プレゼントモメントに帰ってきてるわけ。で、そしたらそこはいつだってワンダフルモメントなんだよっていう、そういう話です。いいですか？ね。だからそれは、この第四図の世界っていうのは時間軸の世界なわけね。過去現在未来で、でその第四図の人が何かを追いかけている、何かから逃げている。これは必ず追いかけているものは時間軸上の未来にあるわけね。時間軸上の未来にいいものがあったらそれを追いかける。時間軸上の未来に嫌なものがあったらそこから逃げる。だからそれは常に未来を考えながら、未来のいいもの、未来の悪いものを考えながら、今から有利して生きているっていうことになるわけ。いいですかね。ね。で、そういう生き方をもうやめるっていうことね。 もうやめて何かどこかに到着するために歩くのはもうやめて、歩くために歩くっていう生き方をする、ね、座るために座る、そういう士官多座、まあ、的な生き方を今する。いろんなことで、歯を磨くことで、お茶を飲むことで、掃除をすることで、ね、全部時間軸をもう生きないってことね、今に生きるってことね。で、そうした時に我々はぼーっとなるのではなくて、そうした時にのみ我々は世界というものを見ることができる。非常にクリアに。なぜかというと、到着することだけを目標に歩いていたら、我々は到着する駅だとかね、そういうことしか頭になくて、この今歩いているそこに咲いている花のこととか何かを全部我々はもう見ないでいることになるからですね。いいですか。で、その時に、我々はもう未来のためじゃなくて今に生きる、歩くために歩く、ね、そういう生き方をもうしようとするわけね。いいですか。で、それはもう昨日からずっとそういうふうに生きてるんですよ。昨日からね。で、そして今たっぷりと睡眠をとって休憩をして、で、今目を覚めたわけ、覚めたわけ。だからその時はもうすでに時間軸を生きているこの惨めな自分ではないわけね。全く新しい自分として今目を覚ましたわけ、ね、だから Waking up this morning、今朝起きて I smile、ね、で、これはなんていうかな、笑わなきゃいけないよとかね、まあ、これは多分いろんなお店とかね、接待業とかの人たちはいかに笑顔を作るかっていう訓練を多分するんですよね。それがフライトアテンダントだろうが、ね、レストランのね、人だろうが。で、そういう種類の、もうなんか起きてなんか今惨めだけども、なんかでも笑おうっていうような笑いではないんですよ。ね。そんなちゃんと口角が上がってるかどうか、ね。そういう営業スマイルの訓練ではないんですよ。全く違うんですよ。ね。もう、今我々はすでに今に生きているわけね。大五図に生きているわけね。ね。だから、で、そして今たっぷりと、寝て休憩をとって、で、それで今目覚めたんですよ。で、そしたらそこにあるのは、I smile なわけ。ね、スマイル以外ないじゃないですか。もう惨めさとか一切もないんだからね。それまで不安だったよね。起きたと、あ、今日なんかこんな嫌なこと、ね、めんどくさい仕事が待っているな、ね、あの人に会う時もう憂鬱だなとか言ってね、起きて今日のことを考えた途端に非常に惨めになる。 いや惨めになっちゃいけない、鬱になっちゃいけない、とにかく無理して笑わなきゃっていうような笑いではないんですよ、ね、そうじゃなくてもうすでに、我々は完全に今に生きて時間軸の中を生きていないから簡単にアイスマイルってできるわけね。それで24 brand new hours before me、24時間の真新しい時間だって、普通はもう時間軸を生きているからね、今から24時間、もう24時間という時間軸ですよ。でそうするともうすぐにいろんな thinking が始まっちゃって、でなんか不安になって心配になって、こんな嫌なことが起こったらどうしよう、こんなどうしようっていう風になって、もうすでにあなたの24時間は汚れてるじゃないですか、不安と恐怖と心配でね。全然ブランニューアワーではないんですよ、ね、だけど今はもう違う、時間軸を生きていないから、ね、だからブランニュー、ね、全く手つかずの新鮮なフレッシュな24時間がある。そういうふうに朝起きた時に思えたらすごいと思いません？ああどうしよう、今日もあの人やだなとかね、ではないわけ、ね、はい。でそれで、次なんですよ問題がねI vow to live fully in each moment。 はい、これは each moment、ね、だから時間軸上に たくさんのモメントがあって、でそのモメントごとにっていう話ではないんですよ。これは時間軸ではない、今っていう時間ね。でそれを live fully っていうね、 fully っていうのはフルからの副詞だから、どういうことですかね、ね、もう完全に、thinking だけで生きるってことは非常にその頭が展開した世界を生きることだから、なんていうかな、フーリーの反対ですね。本当にパーシャリーっていうのかな、一部を生きるに過ぎない。あなたの頭が考えているちっちゃなちっちゃなちっちゃなちっちゃな世界を生きるのではなくて、この頭が作った世界の外へ出て、もうフルにこの、一モメントを生きる。ね、vow to っていうのは、誓って何々をする。これは何ですかね。誓願なのね。菩薩の誓願なんですよ。これは。And to look at all beings with eyes of compassion ね、まあ、これが、これがあの有名なあの、カノ行のね一部なんだけど、次元次修上ですよ、次元次修上ね。でね。でまあ、観音経をちょっとだけ挙げとくと、年々もっしょうぎ完全音上昇奥の四役のいさえこう、ね、 この「あもう終えます終えます」ね、そしたら何て言うかな、この第四図と第五図両方とも自分なんだ、第四図の私がそのままそっくり第五図の私なんだ、ね、となった時に、そして第五図の私の特徴はマインドフルネスなんだ、それは観察することなんだ、ね、となった時に、じゃあ観音様っていうのは一体何なの？お寺にがあって、お寺には住職さんや檀家さんっていう人間がいて、で本堂に行くと如林観音様とかね、十一面観音様とか、そういう立派な立派な観音様がいてね、で蓮観音も、蓮観音 もう そうですよ、本当に蓮観音バカでかいですからね、バカでかいなんて言っちゃ失礼だけども、あの要するに観音様っていうのは私の外にいる存在なのかではないですね。観音様っていうのはまさに、そういう好き嫌いなしに全てを、中立的にニュートラルに見ている第五図としての私が観音様ですね。いいですか。で念彼観音力、ね、観音様の力 を念ずるっていうことは、自分の本質が大仏であるってことを思い出すってことね。でそれを、疑うな、ね、それさえ、疑わなかったらば、死ぬ生死の苦しみっていう場所においても、それは、本当に頼りになるものになるんだ。当たり前ですよね。生死っていうのは第四図にしかないんだから、第四図としての私しかなかったら、それはやがて生まれて年取って死んでいく存在なんだから、その苦しみは逃れられなくて、でなんだけども第五図としての私をがちゃんと分かれば、もうそれは、生死としての苦しみを乗り越えられるっていう、そういうことですね。乗り越えられるようにしなさいというのが、ノイサエコですね、奥の詩訳によって。でそしてそれは、観音様なんだから、単にニュートラルに見るんではなくて、慈悲でもって衆生を見ているわけだから、このガータの4番目が I vow to lookAt all beings with eyes of compassion. 全ての衆生を慈悲の目でもって見ることを I vow to、ね、誓って何々をするっていうことね。だからこれはウェイキングアップして何するの？ウェイキングアップして、もうこれからは今日は今日一日観音様として生きるぞっていう話なんですよ、本当に。気づきを持つぞとかね、そういう話ではないんですよ。気づきを持つぞって、なんかそれ人間の努力じゃないですか。そんなこと言ってるんじゃないんですよ。もう観音様として私は生きる。なぜ？私の本質が観音様だから。そういう話なのね。よろしいですかね。はい。じゃあね、じゃあ明日、ケンズリンプチェのとこでお会いしましょう。今日のタイトルちょっとまだ思いつかないわ。もうちょっとして考えます。カノ様のなんかに出てくると思いますね。願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん、聞くことあらんとき消防を偽弱せじ。
べからずまさに消防に合わんとき世法を捨てて仏法を十字線ついに大地の右上と共に浄土することを縁修行無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無常性願上仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道無常